ニュートンのゆりかご。この番組は毎回パーソナリティが今話してみたいゲストと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。本日のパーソナリティはタマさんからバトンを受け取った私ミコが務めさせていただきます。ゲストは歴史バラエティ番組スナック偏愛、世界をちょっとカラフルにするラジオ、毒薬毒にも薬にもならないラジオという番組を配信されているビタミンさんにお越しいただきました。ビタミンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回私が、はい、ビタミンさんをこちら来ていただきたいと思ったのは、
はい、
ツイッターでたまたまガラスペンのお話と、文具オタクインク沼というキーワードを拝見してぜひぜひ来てくださいというふうにすぐさまそれだけでお願いしたという経緯がございます。
いやー、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
私と綾成さんは呼ばれないだろうっていう
あ、その話私お願いしてから知りまして、うん、あ、そうだったんだと思って。
そうなんですよ。
もうてっきり終わってるものだと思ったので遡って見つけられなかった時はおかしいけどラッキーみたいな感じにご連絡させていただきました。
いやいやいやいや、いや、そうやって思っていただけるだけ本当嬉しいです。いやいや、
お聞きしたくてラッキーでした
いやー、そうなんです。文房具沼って言ったことなかったですもんね、
はい、
まあもう言わなくてもなんか文房具って、もちなみにミコさんいつから好きです、文房具。
文房具、多分小学生とか母親が連絡帳とか書いてるのいいなと思ってました。ちょっとちっちゃめの学校、
うん、
幼稚園との連絡帳みたいな。伊丹さんはいかがです？
私、いやでも私も多分もう小学校上がって自分で筆箱持つようになるじゃないですか、う
ん、は
い、
なりますね。
なんかあの時からも多分好きですよね、消しゴム、
うんうんうん、
なんか小さい頃
は
絶対にモノの消しゴムが絶対消えるんだけど、
わ、はい、かります。
あのなんかキラキラの匂い付きの消しゴムとか
うんうんうん、匂い付きちょっとキラキララメ入ったみたいなとか、
そうそうそうそうそうそう、とか欲しくなかったですか？
欲しかったです。
欲しかったですよね。
でも、うん、なんかああいうのって流行ると学校で禁止されません、
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそう、
なんか嫌ですよね
そう、
うんうん、そう
ダメって言って、
なんか流行るといろんな、まあやとりとか他のこともそうですけど、練り消しとか、
うんうんうんうん、となんかどんどん文房具と新しいの出てくるから、
はい、
ロケットペンってわかります？
あの芯がちっちゃいのついてて押し出すみたいな。
あ、そう、あ、よかった、うん、知ってて
なんか結構もったいないですよね、あれ。
そう、今考えると全然 SDGs とかなんでもないしよくないよくないものなんだけれどもうあれを初めて見た時のこう、あの何、興奮、押し出したらペン出てくるのっていう、そう、
あのアイデアというか
アイディア、
画期的な、うんうんうん、わかります。
でなんかいろんな色、色鉛筆のロケットペンとかあったんですよね。
そんな画期的なものが、あれ、それ出てこないですね。
そう、あの全色、全色っていうか、まあ、大体12色ぐらい入ってます。わ、青、赤、黄色、緑みたいな、はい、うん、のロケットペンがあって、それが欲しすぎて売ってない近くじゃんみたいない
や、山形の田舎のせいか、いわゆるその時通販なんかなかったですから、うん、町のちっちゃい文房具屋さんに行くしかないんですけど、可愛いのは。
そうそうそうそう、う
ん、なかった、うんうんうん、山形には多分。
私も出身札幌なんですけど、クラスの女の子が、うん、クラスメイトの女の子がそれを持ってて、
はい、
でも、
はい、
なんだろう、どこで売ってたのって聞けなかった何なんでしょうね、うん、
それはあのその時シャイだったってことですか、伊丹さん。
なんかもう買ったんだよねっていうのが羨ましいのと、こうなんだっけ、悔しいのとっていう
あ、それは自分は同じものを持ちたくない的な、ちょっと違います。
そう、うん、そう、うん、なんかそんな新しいものを見つけたっていうのが羨ましかったし、
あ、
でもそうそうそう、うん、もっと自分もそういうものを見つけたいみたいな気持ちもあったしっていう、こう、
なるほど、
うん、
むしろ自分が、
うんうん、でもすごい欲しかった。オープニングだけですごいなくなっちゃう。
いやいやいや、うん、あ、どうしよう、このまま。伊丹さん、シャーペンって小学生のうちに使いました、うん、なんかめっちゃ憧れたんですけど。
シャーペンは、うん、あ、なんかだって、いや、使ってないかも。
なんかダメだったんですよね、小学校中学年まで。なんか学校的に、
あ、そう、ダメだった、
うん、
あ、わー、すごい、ありがとうございます。今思い出しました、うん、なんか、はい、ちゃんと持てなくなっちゃうからみたいな感じがした、
はい、 のかけ方ですか、持ち方。
そうそうそうそうそうそうそう。あと結構その、
はい、
入学試験とかがシャープペン禁止だったんですよ、はい、うん、鉛筆。
中学校、うん、高校、
うん、中学入試の時と、はい、あと高校入試の時も多分鉛筆じゃないとダメで。
あ、そっか。も
うで、そうだから、
うん、
なんかその学校のテストは絶対に鉛筆みたいな感じでした、はい、
うん、
授業中は多分大丈夫だったと思うんですけど。
じゃあ本番でちゃんと使えるようにっていう意味で、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、
なるほど。なんかお兄ちゃんお姉ちゃんが使えるシャーペンシルってすごい子供の頃憧れた覚えがあって、
うんうんうんうん、
でもなんか規制というか規制、うん、ダメって言われてて。そうか、試験の下りがちゃんと理由があったんですね、大人的に。
うん、って言われた気がします、
うんうん、ありがとうございます。
いつからシャープ使ったんですか。
小学校高学年か中学生から OK で学校からなって買ってもらえたような気がするんです、
うんうんうんうん、
でもそれまでずっと使いたくて、でもダメで。
シャープペンもいっぱいありますからね、沼る。
しかも今さらに進化してますよね、クルトガとかいうのが。
あ、そうなんですか。
名前だけ、はい。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、うん、沼りますよね、
沼ばっかりで。
あ、ダメだ、この話してたらもう。
では万年筆の話を、インクの話を、
インクの話を、
うんうんうん、ガラスペンとの、どうぞどうぞ。
先ん万年筆、あれ、美子さんは万年筆持ってますか、うん、ちなみに。
万年筆はあるんですが、ガラスペンはちょっと遠くから見ています。
あ、そうなんですよ。で、私もそのタイプで、で、ほら、ガラスペンってあの、
はい、
万年筆はインクを一回入れて、うん、で、使い切らないと新しいインク使えないじゃないですか。
わかります、そうなんですよ
でも、ガラスペンはガラスに1個のペンをインクにつけて、で、そのインクがなくなったら、
うん、
次ので水でさっとこうガラスだから、ね、水につけて洗え
て、いけます、
そしたら次のインク使えるってたまんないですよね。
そうなんですよ、たまんないんですよ。でもめっちゃインク増えそうと思って。
いや、そうなんです。
どうでしょう。
だからインク沼の人たちは、
うん、
家で書くんだったらガラスペン楽しいですよね。
あー、確かに外にはちょっと割れそうとか。
そうそうそう、う
ん、確かに洗えない、
うん、そうで、昨日そのノリダー君とお会いした時に書かせてもらったんですけど、うん、
はい、
伊藤屋さんに行ってで、
どうでした。
そしたら、うん、なんか私のイメージだと、そのガラスペンってもうなんか本当に10文字ぐらい書いたら結構そのインクがかすれちゃうイメージだったんですけど、あの、想像より、全然書けるんですよね。
どれくらいいけました。
なんか100文字ぐらいはいけるよってその店員さんは言ってて、あ、想像よ、もっと書けるんだなっていうのと、はい、あと、なんかその、そこには2、3種類ぐらいしかガラスペンなかったんですけど、
はい、
その作ってるその工房さんとかブランドによって、もう書き味が全然違うし。
ガラスの書き味。
うん。で、その、1個がイタリア製のものだったんですね。
はい。
で、そのイタリア製のものはやっぱり、あの、なんだっけ、この英字、てか英語、
アルファベット
を書く、
はい、
あ、アルファベットを書くためで、で、もう一個が日本の女性の作家さんが作られたガラスペンだったんですけど、
はい、
そっちはやっぱり日本語を書くようにできてるんだなっていうのが分かった。
じゃあ漢字を書かれたとか違うってことなんですね。
そうそうそう。だから万年筆もそうだって言いますよ、あのペン先って。
ああ、あの筆で万年みたいなセーラーさんの特殊ペン先っていうのはよくすごい筆みたいな書けますけど、
うんうん
うん、そうですね。なんか国産の万年筆ってすごい細字に強いですよね。やっぱり漢字覚醒でしょうか。
そうそうそう。
うん、
うん、うん。だから漢字覚醒で、で、うん、やっぱり海外のものの万年筆のペン先だと、
はい、
やっぱ太字でこう、
うん、
なんです、筆記体が書きやすいみたいな、
はい、
あのペン先になってる太めなの、まあ、太めっていうか、私はそちょっと太めが好きなんですけど、
はい、
太めのその横にこうなびいた時にとかも、ちゃんとインクが出るっていう、なんか日本のペン先だとすごいマニアックな話してる、これ
お願いします。
日本のだとやっぱりちょっと細かいね、
はい、
筆跡が多いから、
カキカキっと、
うん、カキカキ っていう感じがするなっていうの、うん、あ、これ伝わります聞いてる人は何の話って話ですよね。
あのカリグラフィーみたいなこうアルファベットの流れるような感じが美しく出るみたいなイタリア製は感じでしょうか。
そうそうそうそう、うんうんうん、そんな感じがします。
日本ではこうカクカクっとしたあの羽とか払いでしたっけ、ああいうのが美しく出る。そうそうそう
そう、払いとか、
掛け味はどちらもそれぞれいいんだけれどもこう表現されるものが違うみたいな、
う
ん、
あ、そうですね、
うわ、
まさにそれ、
うわ、
沼だこれと思ってい
かがですか、一本いきそうですか。
いや欲しくなっちゃった本当に。
お
でも
でも
いいですよね、うん、本当に、うん、紙に書く習慣を、
はい、
もっともっとちゃんとしたいなって思いますよね、うんうん、あとなんか、うん、お手紙を書きたくなりますよね、万年筆とかって。
なるほどなるほど、ちゃんと便箋に向かってって感じですね。
うん、誰にみたいな。
素敵。
そう、私が美子さんに書けばいいのかな
文通日本 の、うん、あの文房具好きな方と文通はしてるんですけど、うん、あのついついポストカードになっちゃうんですね、美術館行った時とか旅先。そうするとボールペンになっちゃうから、
はいはいはい、
うん、やっぱマネース、うんうんうん、インクだと便箋が素敵ですね。
便箋いいですよね
便箋セットとか小学生の時流行りましたけど、イタミンさんお持ちです？
いや、もちろん大好き。
もちろん
今でもいっぱいある、うん、
書かれますお手紙？
手紙はうちあの、
うん、
母が好きなんですよ。
素敵。
いや素敵なのかな、
お母様とやり取りお手紙で。
というかもともと祖母があの、
はい、
別に習字の先生ってわけじゃないんですけど、うん、まあ、昔の方だからなんかずっと小筆を練習している人でだったんですよ、まあ、亡くなったんですけど祖母は。
まあそれは素敵ですね、達筆でいらっしゃる。
まあそれで、なんだっけ、汚い字でなんかこの、
うんはい、
ノートとか書いててもなんかもう差しで叩かれるみたいな今だったらダメですよ、そういうことしたね。
なんかのんびり素敵とか言ってましたけど結構厳しい系でした。
そうそうそう、パシンみたいな感じ。そんなあの痛いわけじゃないんだけど汚いって言われるっていう、
おっと、
うん、感じだったし、なんかそれでおばあちゃんに、まあ、祖母にあの手紙とかを書いても、手紙とかなんかこうメモとかを残しておいても汚かったら破られるみたいな感じの、結構
あの添削じゃなくて破られるんですね。
そう、破られるっていう激しい系、
激しい、うん、激しい系。そうですか。
だったので、ただだからあの字をきれいに書かなきゃいけないっていう意識はすごく強くて、
うん、上達された。
まあ、結局今も字書くの好きだし、
はい、
笑い話にできるぐらいか、まあ、あのそういう風に綺麗に字を書きなさいって教えてもらったのはありがたいなと思ってるんですけど、
はい、
でもまあそんな祖母に育てられた母なので、
はい、
あのやっぱり字書くの好きみたいで、で一人暮らしをしてまあ離れて暮らすようになってから、その祖母がすごく私に手紙を書いてくれてたんですよ、
はい、
うん、電話じゃなくて手紙を送ってくる人だったので、まあ、祖母とその手紙のやり取りをしていた延長で、母と LINE も電話もするんですけど、なんかたまにハガキ送られてきます。
LINE も電話もするけどハガキ、でもそれは、うん、素敵
なのでその時はなんか返さなきゃダメっていう謎ルールがありますね、うん、
なるほど。だから便箋は常にストックがされているという。
そうですね。あと切手、
切手もそうですね。
切手も沼ですよね。
なんか使い切れないね、買っちゃう。
そうなの。
可愛いですし、限定のとか、うん、
可愛いですよね。やっぱりこうそんなにないけど、あの何でしたっけ、手紙送ってくれるときに切手にすごいこだわりある人、あの普通のいわゆるコンビニで買えるのじゃなくて、限定の切手を貼ってくれる人とかがいると、
はい、
あ、すごい好きなんだなっていうのがわかるみたいな。
あります、あのミッフィーちゃんとかグリとグラとか、なんかちゃんとその時々の季節のものとか、
そうそうそう、あ、この人好きなんだな、
うんうんうん、
こういうお手紙するのがっていうのがすごくわかる。いいじゃん、ミコさん、あの文通しましょうよ。
文通ありがとうございます。私ポストカードは山ほどあるんですが、文通、便箋って、イタミンさんどこでどんな風なものを買われます？糸屋さん、やっぱり
糸屋さん、ロフト、あと、
なるほど、あ、素敵なのいっぱいありそう、
うん、うん、そう、ロフトもやっぱり、まあ、糸屋さんはもちろんこう 何でしたっけ、文房具屋って感じがするけれど、
うん、
カジュアルに季節のものとかをまとめてくれるのとか、あと、はい、なんかロフトオリジナルのこうなんだっけ、ちょっと若い人向けって言ったらあれですけどなものが多いのってロフトですよね。やっぱりなんか伊藤屋はこだわってるみたいな
すんごい紙必要さそうな、そうそうそう、あのキャラクターとかなさそうな、うん、あのちょっとエンボス加工みたいな透け感あるみたいな、
そう、季節もちゃんと考えてて、うん、もうなんか本当に本当に年配の方からも愛されるみたいな、こう、
そっか、こっちでも探してみます、ピンセン、うん、でも
あどうなんですか私、
はい、
その海外のアメリカの便箋事情とかって全然わからない、本当アメリカとかってポストカードっていう、
そうですそうです
なんだろう、偏見、うん、
カードは、うん、そうです、もうスーパーマーケットでもどこでもカードはハッピーバースデーからなんて言うんでしょう、あの出産おめでとうからボーイとか、うんうん、カード山ほどあるんですが、うん、便箋というものがですね、いわゆる文房具屋さんというとあの糸屋さんっていうんじゃなくてオフィスデポみたいな、なんて言うんでしょう、はいはい
はい、うん、
あのビジネス系付箋あの本当に可愛くないノートパートと付箋とマーカーみたいな、
うんうん、
だからどこでアマゾンなんか無地のあった気がするんですが、
あそっか、
やっぱジャパン的な、うん、素敵なのが、
うん、あとそっかヨーロッパ、
あーヨーロッパだった、
私紙物が好きなので、
はい、
そうそうそう、ヨーロッパはノート、はもうすっごい種類があって、
ありそう、
イギリス行った時もバカ見たかって帰ってきちゃった、
行ったことないイギリスあとイタリアとかもすごそうですよね、マーブルのあの模様の紙というか、あ
そう、
うん、
好き
好きですか、もう
たまんないですねきっと出てこない
それは便箋コレクションですか、それとも紙コレクションですか、もっとノートコレクションですか、
紙物好きですよね、
うん、
やっぱり、
うん、全部
全部、
イギリスで便箋も、うんうん、綺麗な紙、
う
ん、包装紙というかいわゆるありますよね、紙と便箋、あとノート、
うん
うん、
大変、
漏れなく全部
買ってきて、でもやっぱり出す場所あんまないっていう
すいません、さっきのその思考の1、うん、両ページにまとめてさらにポストイットでっていうのは、うん、以前お話しされていた内製ノートというものなんでしょうか、
うん、そうですね、私内製ノートが好き、
それは毎日書かれるんです、
そうですね、はい、ほぼ毎日やるようにしてます、
差し支えなければあのいわゆる、うん、ログというよりももっと内省というからには何を思われたとか感じられたとかそういうことなんですか、
そうですね、私なんかスケジュールってそれこそ前回の、うん、あの美子さんがタマさんとお話しされてたように、まあ、スケジュールどこに書くかみたいなスケジュール管理のお話されてたじゃないですか、
はい、
で私なんか普段のスケジュール、
はい、
例えばなんだっけ、まあ、先週例えば子供のあの予防接種があるとかそういうのは結構、うん、あの Google カレンダーとか
ー
あの家族にシェアしなくちゃいけないのは、うん、あのデバイス使ってるんですけど、はい、アプリ使うんですけど、はい、その自分だけのなんだろうな、自分で、まあ、トゥードゥとか例えば今日の収録とかについては結構そのもう本当にすぐアプリとかに入れちゃってるんですけれど、
はい、
なんかこのノートに書くもう手を使っていわゆる書くっていうのは、うん、割とその昨日の振り返りみたいな感じで書いてますね、
あ昨日の振り返り、
うん、であ、まあ、一応こうなんだっけタイムラインを、
はい、
あとスタンプ使ってるんですけどスタンプでタイムライン大体24時間書いて、まあ、例えば何時からみこさんと収録みたいなのを書いて、
はい、
うん、でこの日この時間に例えばノートの時間で読書してみたいな、なんか子供と何とかしてみたいなこう思い出しながら書いてって、はい、でそこから出てきたまあ感想とかっていうのをちょっとずつ書いていったりとか、
はい、
あと、まあ、例えば自分がすごいモヤモヤしたこととかってあるじゃないですか、
はい、
みたいなことが出てきたらそれを書き留めてて、うん、でなんでモヤモヤしてんのかなとか、
うん、
何があったのかなっていうのを見るためのノートですね、
うん、それはずっとログとして、うん、貯めてらして、うん、一番のそのビタミンさんが残してらっしゃる、うん、目的というか何でしょう、スッキリ感なのか振り返って何か思い出したいとかどういう モチベーションというとちょっと違うかもしれませんが、どうして続けられるのかとかありますか？つい私は続かなくて残したいんですけれども。
あー、はいはいはいはい、なんか日記を書くっていうとすごいなんか重たい感じがするじゃないですか。
なるほど、うん、
だから日記っていうよりも本当記録っていう感じで、
淡々と
でその記録から、はい、そうそうそう淡々と記録をしていって、うん、で、そこから派生していくものってたくさんある、
うん、
たくさんいろんなこと感じてるし、
うん、
1日の中で結構本当に何でもない日が多いじゃないですか。
はい、日常で、
まあ、ほとんどの日常、うん、で日常そうするともう、ま、本当に1年って一瞬じゃないですか、大人になると。
わかります、ほんと一瞬、
うんうん、そうだからそれは、うん、とってももったいないなって思っていて、
うん、
ちゃんと毎日の中にいろんなことを感じてるし、
うん、
その小さい予定がたくさんあるじゃないですか、
はい、
今日の夕飯カレーだったとか、
うんうんうん、
で何そこで何を感じたかとか、うん、あとはそうですね、まあ、本当に別に大きいイベントがないけれど、例えばツイッターでこういうこと書かれてて面白かったなとか、はい、
なるほど
ね、いろんなことを感じてるはずだからそれを記録していくこと、
うん、
でやっぱりそこから派生して感じたことから自分を内省すると、まあ自分の価値観がどんどん浮き彫りになってくるんですよ。
わあ、そこから内省深掘りまでされるということなんですね。ただ書き出すだけではなくて。
そうですね、うん、ただなんかこれ本当にやっちゃうともう永遠に内省できて1日 2,3 時間やっちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
ただこれをなんか自分のその内省深掘りから自分の価値観を分かった時の、う
んはい、
すっきり感は、
うん、
やみつき、
あのご自身の価値観が分かるって、あれ内省ノートの回のエピソードでもお話しされてたかなと思うんですけど、うん
はい、
価値観が自分で分かるっていうその言語化されるっていうことのすっきり感っていうのは、
うん
うん、何でしょう、こう自分で自分のことが分かるという感じです。このすっきり感っていうのがモヤモヤが見える、クリアになるような感じですか？
あ、そう、クリアになる感じ。なんか、あ、自分ってこんな風に物事を見ていたから、はい、今回の出来事はイライラしたんだなとかっていう、
うん
うん、っていうのがすごくわかるんですよね、
うん、
でよくそれを見るとものすごくダサい自分とかもいたりして、はい、なんか古典ラジオの深井さんがおっしゃってたんだけれど、
はい、
事実を見るのが一番難しいっていうじゃないですか。
はい、
うんうん、なので自分のことって本当に全然自分で見てないんだなっていうことをとっても分かります。
じゃあそのご自身の見えてないっていうことが分かるから、うん、同じことがもし起こったとしてもきっとイライラとかしない感じかな、
うん、そうですね、イライラしない、イライラしなくなることはないけど、あ、また同じことやってるなっていうことに気がついたりする、うん、しますね、う
ん、客観的に、
うん、
ああそれがメタ認知ってことかしら、
うん、そう、私なりの多分メタ認知ってそれかなっていう。で同じことがあって同じ反応してしまったら、
はい、
あ、また同じ反応してるな、これはここにあったんだなっていうことで何回か繰り返していくと、
うん、
ある程度、
うん、
こうね、慣れてきたら、はい、もうそれをクリアしていくので、
うんうんうん、
うんうんうん、具体的にもっと話ができればいいなと思ったんだけど今ちょっとパッと浮かばなくて。
どうしよう、イタミンさん今
伸びちゃってるね。
伸びちゃってるだけじゃなくて、うん、今ここからイタミンさんの身体的感覚とヨガのお話に聞いてみたいと思っちゃったりして、でも文具の話だからダメですよねと思ったり
今葛藤が。いいです、ね、全然
いいですか？
あ、全然あの私は大丈夫です、はい、うん、